今日恵みをいただく御言葉は詩式の9章41節から57節までです。詩式9章41節から57節。アビメレクはアルマにとどまったが、ゼブルはガールとその身内の者たちを追い払って彼らをシェケムに住ませなかった。翌日民は野に出かけていってアビメレクに告げた。そこでアビメレクは自分の民を引き連れてそれを三体に分け野で待ち伏せた。すると民が町から出てくるのが見えたので彼らを襲って撃った。アビメレクと彼と共にいた一隊は突入して町の門の入り口に立った。一方他の二隊は野にいたすべての者を襲って撃ち殺した。アビメレクはその日一日中町で戦いこの町を攻め取りそのうちにいた民を殺し町を破壊してそこに塩をまいた。シェケムの櫓の者たちは皆これを聞いてエルベリテの宮の地下室に入っていった。シェケムの櫓の者たちが皆集まったことがアビメレクに告げられた時、アビメレクは自分と共にいた民とサルモン山に登っていった。アビメレクは手に斧を取って木の枝を切りこれを持ち上げて自分の肩に乗せ共にいる民に言った。私がするのを見た通りにあなた方も急いでその通りにしなさい。それで民もまた皆めいめい枝を切ってアビメレクについて行きそれを地下室の上に置き火をつけて地下室を焼いた。それでシェケムの櫓の人たち男女約1000人も皆死んだ。それからアビメレクはテベツに行きテベツに対して陣を敷きこれを攻め取った。この町の中に一つ堅固な櫓があった。すべての男女この町の者たちは皆そこへ逃げて立てこもり櫓の屋根に登った。そこでアビメレクは櫓のところまで行ってこれと戦い櫓の戸に近づいてそれを火で焼こうとした。その時一人の女がアビメレクの頭に引き薄の上石を投げつけて彼の頭蓋骨を砕いた。アビメレクは急いで道具持ちの若者を呼んでいった。お前の剣を抜いて私を殺してくれ。女が殺したのだと私のことを人が言わないように。それで若者が彼を差し通したので彼は死んだ。イスラエル人はアビメレクが死んだのを見たとき一人一人自分のところへ帰った。こうして神はアビメレクが彼の兄弟70人を殺してその父に行った悪を彼に報いられた。神はシェケムの人々のすべての悪を彼らの頭上に報いられた。こうしてエルバールの子ヨタムの呪いが彼らに実現した。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、人のこの成り立ち、人が神から離れ、神でないものを神とするようになるとき、互いが互いに混乱し合い、互いが互いに滅ぼし合い、そして人がしてはならぬようなこともするようになり、また残虐な行為も平気でするようになってしまうところもまたあります。主よ、どうか私たちは、ただ、あなたを恐れ、敬い、そしてこのようなことに 用いられることのないように、今日あなたがお語りください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、今日もあなたの命をしっかりといただいて、そして私たちが滅びる方にではなく救われる方に、命の方へとますます向かっていくものでありますように。どうかこれからの御言葉の時をあなたが支配して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。昨日の箇所で、アビメレクは、自分が、治める、このシェケム、あるいは、彼はイスラエルを3年間治めたとありますけれども、その中において起ころうとしていたクーデターを、未然に防いだかのように見えました。このアビメレクに対しての反逆の意図が、起こったところ、ある人のその口づてによってそれを知って、それを、夜明け前に実際に兵を動かしてですね、この、シェケムの、地をのその、首謀者である、ガールを、彼を、この町から追い出しました。でこうして、一見平定したかのように見えたんですけども、しかしアビメルクはですね、それにとどまることをしませんでした。もう徹底的にこの自分に逆らって自分の悪口を言ったこのシェケムの人々、もうお酒の席で自分の悪口を言われた、あるいはそういう心をこのシェケムの人々が持っている、実際にその秩序をかき乱したということで、アビメルクはこのシェケムを徹底的に打ち滅ぼしにかかります。でアビメレクは、その、ガールたちを追い出したその翌日ですね、野に待ち伏せする隊を、置いて、でそれで、人々が町から出てきたとき、だいたい町の外に旗地がありますので、ですから普通の生活をする人は夜は町の中に、で寝て、昼は野に出かけて働く、そういうわけで野に出かけて働いていく人々を待ち伏せて、そこで彼らを襲わせて、でそれで、アビメレク自身は、一隊を用意してその町の中に突入して、でそれで、その町のものをすべて襲って滅ぼし、そしてその町を、破壊してそこに塩を撒きました。45節にありますね。ですからもう徹底的にその町を破壊して、そしてその町を清めて、ですから自分たちが本当に正規の軍で正しいことをして、そしてこのシェケムの町は悪の町としてもう立て直されてはならない町、そのような形で破壊し尽くしてそこに塩を撒きました。でアビメレクは、そのことをしたにとどまらずですね、このシェケムの、者たち、46節見ますと、シェケムの櫓の者たちは皆これを聞いて、エルベリテの宮の地下室に入っていった。櫓の者たち、要するに普段から、見張りをしている、そういう人たちがですね、ある地下室って書いてあるんですけども、日本、新海訳聖書では、英語の聖書ではタワーと訳されております。で、元々の意味は砦、ですから敵に攻め込まれにくい、そういう、強固な土地のことを意味しております。ですからここでは、地下室と訳されてるんですけども、とにかく、立てこもるのに、ちょうど都合が良い、そういう場所に、このシェケムの人たちがそこに立てこもったんですね。でそこでアビメレクはですね、自ら率先して山に登って、で自分と同じことをしなさい、人々に言って、この山のところで枝を切ってこれを 担いでですね、そして、降りてくる。で、アビメレクについてきた人々はみんなそれと同じように、それと同じ行動をとって、で、それで、この、エルベリテの宮の地下室、まあ、砦のところにですね、そこの入り口に、この枝を置いて、そしてそれを火をつけて、まあ、こうしてですね、その砦を焼きました。で、そうしてこのシェキムの人々を、まあ、男女約1000人、これらを皆焼き殺してしまいました。で、アビメルクはですね、それでもまだ飽き足らずですね、今度はテベツのというところに行って、それを攻め取りました。もう破竹の勢いで、アビメルクは勢いづいております。まあ、もっともですね、神様のその身旨は、このアビメルクを滅ぼすということであり、そしてまた、この、もともとアビメルクと共謀して、あの、ギデオンの70人の子供たちを、虐殺したその報いを、このシェケムの人々にも、ね、返す。まあ、ですからこのように、まず、シェケムの人々がですね、このようにして、まあ、次から次へと、このアビメルクの一見快進撃のように見える、その戦いによってどんどん滅ぼされていきます。で、それで、まあ、アビメルクは今度はテベツの方へと行って、そこで陣を敷くんですけども、で、その町の中にですね、まあ、堅固な櫓がありました。で、その中に、この町の人々は立てこもるんですけども、で、アビメルクはですね、前回と同じように火攻め、その戦法が、まあ、うまくいった。これに心を良くしてですね、アビメルクはこの櫓のところまで行って、それで櫓の扉に近づいて、それを、ね、火で焼こうとしました。まあ、上から、物を投げつけられるということをあまり考えないで、ね、以前と同じく火で、ね、焼くのが最も、いいだろうということで、まあ、彼はのこのことですね、この櫓の扉の入り口に近づいて、火で焼こうとするんですけども、で、その時、53節、一人の女が、アビメルクの頭に、引き薄の上石を投げつけて、彼の頭蓋骨を砕いた。で、アビメルクは急いで、道具持ちの若者を呼んで、お前の剣を抜いて、私を殺してくれ。女が殺したのだと、私のことを人が言わないように。で、こうしてですね、この若者が彼を差し通したので、彼は死にました。当時ですね、女によって殺される。これは、とても恥でした。あの、以前の、デボラと、バラックのそのところでも、一人の女が将軍シサラの、ね、あの頭を杭で撃ち抜いて、そうして殺しました。まあ、ですから、当時、女によって殺されるということがとても恥でしたので、ですから、アビメルクは、私が女に殺されたのだということにしないようにしてくれ。剣を抜いて私を刺し殺してくれ。そのように言います。まあ、結局ですね、まあ、当時、恥ずかしい死に方の、その女によって、撃たれる、ということで、彼は死にました。で、このこと、このね、アビメルクは、この塔に近づいて、櫓に近づいて、そして上から石を落とされたということで、死んだっていうことになっております。あの、第2サムエル記の方でですね、どうやらこの、アビメルクのこの死に方は、その後のイスラエルの、あの、兵士たちに、ね、まあ、こういうことをされたから、アビメルクは女によって殺されたから、だから、あまりね、もし城を攻めたりするときはあまり近づきすぎるなという、まあ、そういうことが、まあ、兵士たちの間で、教えられたようです。第二サムエル記のですね、11章のところに、あの、ね、ダビデが、ウリアの妻、バテシバとのその会員のことで、ね、ウリアを、謀殺するために、このウリアを、わざと激戦区に、置いて、そうして死んだ時に、第二サムエル記の11章、 18節からのところをちょっとお読みします。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていた。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメルクを撃ち殺したのは誰か、誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい、ね。まあ、このようにですね、もし、まあ、城壁に近づきすぎたのを攻めとがめられたなら、こういうふうに、ね、ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい、まあ、そのように答えなさい、まあ、ですからもうイスラエルの中ではその戦闘員にとっては、まあ、教訓的な、こと、まあ、あまり、城壁に近づきすぎるとこういう危険があるということ、また、ね、一人の女が城壁の上から引き薄の上足を投げつけて手別で彼を殺した、ね、女が殺したということになってますね。あの道具持ちの人が剣で、殺して女に殺されなかったということを、アビメルクは望んだんですけども、でも後の世界、世代に伝えられたのは女が彼を殺した、まあ、結局ですね、アビメルクはそういう、恥ずかしい死に方をしたということで、語り伝えられております。まあ、このようにして、このアビメレク自身もまたシェケムの人々も、その彼らが行ったことを、その行いがその頭上に書いてきたわけです。罪のない者たち、いやむしろ恩がある人たちの血を流した、その血の報いが、ね、彼ら自身の頭に頭上に書いていったわけですね。このようにして、このエルバールのこの一人の生き残り、ヨタムが、ね、前の9章の前の箇所で、9章の初めの方で、まあ、一つの例え話をして、でそうして、このアビメルクは茨、ね、あの木々の中では茨として、よく燃える茨として、言った言葉が成就しました。あの9章の20節ですね。そうでなかったらアビメルクがから火が出て、シェケムとベテミロの者たちを食い尽くし、シェケムとベテミロの者たちから火が出てアビメルクを食い尽くそう。実際に、このシェケムの人々火で焼かれました。そしてアビメルク自身もですね、まあ、火ではないんですけど、でも、本当に、恥ずかしい死に方、ね、まあ、顔から火が出る、まあ、そういう表現もありますけども、そういう、死に方をしました。でこうして、このヨタムが言った通りの呪いが、成就して、そしてこの、エルバールの70人の子供たちの罪なき血の報いが彼らの頭上に帰りました。人がですね、まあ、本当にこの、アビメルクのようにとても邪悪な方法で、もう人を人とも思わないような方法を駆使してですね、のし上がって王になる、栄える、ね、そのような人は確かに世の中におりますけれども、でも長続きしないんですね。このエルバールは3年の間しかこのイスラエルの王に、上がることはできませんでしたし、またこのエルバールにの子供たちを殺したことに加担した、全ての人たちに対しても、まあ、災いが下されて、互いを滅ぼし合いました。そしてこのアビメレク自身も、ね、本当に徹底的にもう自分たちをの悪口を言った者たちを徹底的に滅ぼす、ね、そういう、まあ、哀れみのないようなこと、 火で、その男女一千人を焼き殺したり、まあ、そういう哀れみのないことをする者に対する裁きは、哀れみのない裁きです。そして人は何より神様を恐れるということから離れると、この、エルベリテの宮の地下室に入っていた者たちも、エルベリテの宮、宮っていうのは偶像の宮です。ですから偶像を拝み出すと、神様から離れ出すとですね、このように、人は邪悪なことを平気でするようになります。皆さんは誠の神がおられますから、ですからそういうことをすることなく、むしろ御言葉に記されていることに親しんでいるならば、もともとそういうことをすることはできないようになりますね。でもその御言葉から離れて、そしてこういう神でないものを思い巡らしたり しだすと、本当にこういう邪悪な愚かなことをするようになっていってしまいます。どうか皆さん、そのようなことではなく、むしろ御言葉に慣れ親しんで、そしてしっかりとですね、平和な人生を歩んでいきますように。御言葉から離れて、神様から離れて、神様を恐れるということをしなくなると、本当に互いが互いを血で争いあったり、血を流し合って、まあ、そういう骨肉の争いをするようになってしまいます。皆さんはどうか御言葉、ね、平和の神ご自身に守られて、また平和な子供として、ね、光の子として歩んで平和を全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、このアビメレクのした本当にとても邪悪な行い、この報いを私たちは見ました。アビメレクは後のように女によって殺されたということと、また兵士たちはあまり城壁やまた砦に近づきすぎてしまうとこのような危険に遭うという教訓に、このアビメレクは後々語り継がれるようになりました。本当に血を流す者は人によって血に流されると、主はあなたが言われました通りに、また剣を用いる者は剣によって滅びる、卑劣な手段を用いる者はその最後は本当に惨めな最後となってしまうことを見ます。どうか私たちはあなたの尊い御言葉、聖なる御言葉から離れることなく、あなたの御言葉に聞き従って、そして幸いを得ていく私たちでありますように。御言葉には約束があることを感謝いたします。御言葉を口ずさみ昼も夜もこれに思いを馳せるならば、あなたのすることでは皆栄えると、この法則にしっかりと立って歩んでいくものでありますように。どうか私たちを清めてください。あなたのうちに、あなたの皆にふさわしく歩んでいく私たち一同でありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。